78.7 Sakura FM. JOTG 7AM。
中央病院のワンポイントセミナー。こんにちは、池原亮です。皆さんは自分の体調や家族の体調のことなどで疑問に思ったことや、聞きたいけど誰に聞いたらいいのかわからないってことはありませんか？この番組は西宮市立中央病院の先生方に各テーマに沿ったお話を伺ってまいります。少しでも皆さんの疑問を解くお手伝いができたらと思います。今日は正しく向き合えば怖くない糖尿病、こちらのテーマで西宮市立中央病院糖尿病センター部長、糖尿病内分泌内科部長であります郷谷佳代子先生にお話伺っていこうと思います。郷谷先生、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
先生、糖尿病って大変な病気ということは知っているんですけれども、糖尿病患者さん年々増加傾向にあるそうですね。ここ最近の動向について教えていただいていいですか？
はい、厚生労働省の2017年患者調査の概況の発表によりますと、入院及び通院中の糖尿病患者様の数は前回2014年調査から12万3000人増えまして、過去最多の328万9000人になりました。
はい。
糖尿病が強く疑われる人、可能性を否定できない人を含めますと、実際には1000万人を超えていると推定されます。
わあ、びっくりするぐらい増えているなと。糖尿病には増え続けているというデータが出ていますけれども、具体的に糖尿病どのような病気なのか改めて小林先生教えてください。
はい、糖尿病とは血液中のブドウ糖の濃度、いわゆる血糖値が高くなる病気です。
はい、
人は食事をしますと食べたものが消化酵素によって糖に分解され、消化管から糖が吸収され、血液中のブドウ糖濃度が上がります。
はい、
血液中のブドウ糖は臓器の細胞内に取り込まれることで初めてエネルギーとして働くことができます。
はい、
そのお手伝いをするのがインシュリンというホルモンなんです。
うん、
でこのインシュリンの働きが悪くなりますと、血液中に糖があふれ血糖値が上がった状態が続いてしまい、糖尿病を引き起こします。
なるほど。糖尿病といってもいろいろなタイプがあるというように聞くんですけれども、どのようなタイプがあるのか具体的に教えてください。
はい、糖尿病は、大きく1型糖尿病と2型糖尿病に分けられます。
はい、
1型糖尿病っていうのは、何らかの原因でインシュリンを分泌する膵臓の細胞が破壊され、自分自身でインシュリンを分泌できなくなるタイプです。
うん、
ですから生きていくために必ずインスリン注射が必要となります。
はい、
一方2型糖尿病はインシュリンの分泌量が少なかったり、感受性が悪くてうまく働きにくく、この調整がうまくできずに血糖値が高くなってしまうというタイプです。
はい、
我が国の糖尿病患者さんの 95% は2型糖尿病と言われておりまして、2型糖尿病の発症には食事や運動といった生活習慣や遺伝が深く関わっております。
はい、この糖尿病になるとまず体にどのような症状が出てくるんでしょうか？
はい、糖尿病の症状としては、喉が渇く、尿量が多い、夜間のトイレの回数が多い、体重が減るなどがよく言われますが、このような症状は血糖値がかなり高くならないと現れてきません。
はい、
通常は自覚症状がほとんどありませんので、他の病気と違って気づきにくい、気づいた時には糖尿病がすでに進行してしまっているということが多いです。
はい、
血糖値が高いまま気づかずに放置してしまいますと、高血糖により血管が少しずつ傷んできます。つまり血管が傷んでくることで、 まあ、生じる臓器障害っていうのが糖尿病の合併症と言われるものなのです。
うん、合併症、この言葉もよく耳にしますけれども、具体的にはどのような合併症があるんでしょうか。
はい、糖尿病の三大合併症と言われているのが、まあ、神経、目の網膜、腎臓です。
うん、
それぞれの頭文字を取ってしめじと覚えます。
キノコのしめじですね。
そうですね、
はい、
で一つ目の神経障害は、まあ、神経の代謝障害や炎症、神経を栄養している小さな血管の障害などにより発症します。
はい、
で最も多い症状は両足先のしびれですが、
うん、
まあ、両手の指先がしびれたりすることもあります。
はい、
で夜中によく小村帰りを起こしたり、まあ、普段立ちくらみを起こしやすかったりするのも神経障害の症状の一つかもしれません。
うん、
また感覚が鈍くなることで、まあ、温度や痛みが分からなくなって、まあ、気づかない間に足に傷ができて、まあ、傷口が悪化するということもありますので、
はい、
まあ、定期的に足をチェックするということは大切です。
うん、
で2つ目の網膜症は目の奥の眼底で出血が起こる病気です。
はい、
最悪の場合は失明に至りますが、進行しても自覚症状がほとんど現れないので、
うん、
定期的に眼科の先生に見ていただく必要があります。
はい、
で3つ目の腎症は腎臓の障害です。
うん、
腎臓は、ま、体の老廃物を尿として排泄する臓器です。
うん、
初期の段階では尿にタンパク質が漏れ出てきます。この時点で特に症状はありません。
はい、
血糖はもちろんですが、まあ、血圧の管理や禁煙によって早い段階で腎症の進行を食い止めることもできます。
うん、
さらに進行して腎臓の働きが悪くなりますと、体内の老廃物を尿として排泄できなくなるため、人工的に取り除く透析が必要となってしまいます。
はい、
で一般的には糖尿病を発症して5年経ちますと神経障害、
うん、
10年経過すると網膜症、
はい、
15年経ちますと腎症が発症すると言われております。
はい、
でまあ、利病期間が長いほど合併症を発症する可能性が高くなります。
うん、
また三大合併症の他にも動脈硬化の病気についても注意が大切です。
はい、
糖尿病や高血圧で動脈硬化が進み、脳の血管が詰まりますと脳梗塞、心臓の血管が詰まりますと心筋梗塞を引き起こします。
はい、
どちらも詰まりどころが悪ければ命を落としてしまう危険な病気です。
うん、
足の血管が詰まった場合は閉塞性動脈硬化症という病気になります。
はい、
このような合併症の発症、進行を防ぐためにも糖尿病の治療はとても大切です。
本当ですね、糖尿病の三大合併症、3つの覚え方がしめじというのも初めて知りましたけれども、もうこれを聞いてると直ちに治療しなければというように皆さんも思ってくださるのではないかなと思うんですが、それでは治療法をどのように進めていくのか教えてください。
はい、糖尿病の治療には3本柱がありまして、
はい、
まず食事、運動、そして薬物療法です。
はい、
基本的に一番大切なのはやはり食事療法です。
うん、
まあ、具体的にはですね、まあ、炭水化物、つまり糖質を控えることが大切です。
はい、
例えば主食となるご飯、パン、麺類はもちろんのこと、野菜の中でもじゃがいも、さつまいも、かぼちゃといったお芋類や果物も糖質ですし、おかき、クッキーなど米、小麦粉が原料のお菓子類も糖質です。
はい、
糖質制限といいますと、極端に何も糖質を取ろうとしない患者さんがおられますけれども、それはしてはいけません。
うん、
人間の脳はブドウ糖を唯一のエネルギー源にしています。
はい、
脳だけで1日に 120g ものブドウ糖を消費すると言われています。
うん、
そのため糖質が不足しますと脳や神経の栄養が行き届かなくなりますので、判断力が鈍ったり注意力が散漫になってきます。
はい、
1日に必要な炭水化物の量は1日に摂取するエネルギーの 50% から 65% に相当します。
はい、
1日に摂取するエネルギーは、まあ、体格や普段の 活動量ですね、うん、によって異なります、
はい、
まず、まあ、ご自身の標準体重つまりベストな体重を知ります。
はい、
この計算方法は、うん、身長をメートル換算にして2乗にして22という数値をかけます。う
ん、先生じゃあ例えばちょっと分かりにくいかもしれないので例えばで教えていただいていいですか。
はい、例えば身長160センチの人は、うん、メートル換算しますと 1.6 メートルなので、はい、標準体重は 1.6×1.6×22で 56.3 キロとなります。
うん、身長かける身長かける22ですね。
はい、
はい、
でこの体重が求められれば次に必要なエネルギーを計算することになりますが、はい、普段活動量の多い方や若い方はこの標準体重に30をかけます。
うん、
でお家で家事をする程度で目立った運動習慣のない方は25をかけます。
はい、
これが1日に必要なカロリーの目安となります。うん、つまり身長160センチで活動量の多い方でしたら、先ほど言いました標準体重 56.3 キロ ×30 で1日あたり1690キロカロリーというのが適切ということになります。
はい、
そのうちの 50% から 65% が1日に必要な炭水化物の摂取量となります。
うん、
食事をする上で大切なのは規則正しい食生活を行う、
はい、
つまり食事を抜かずに3食バランスよく摂取すること、早食いをしないというゆっくりよく噛んで食べる、うん、間食はなるべくしないということが理想的です。
はい、
また食べる順番として、うん、まずはお野菜、次に肉や魚などのタンパク質、
うん、
最後に米や麺類といった炭水化物を摂ると糖の吸収が穏やかになり急激に血糖値が上昇するのを防ぎます。
うん、なるほど。糖尿病の治療には3つある、うちの1つ食事療法というのがとても大切で、これ別に食事療法は糖尿病ですと診断されてない方でも普段から心がけていくととても良さそうですね。
そうですね、
はい、はい、食事療法ちょっとね、皆さんも一度自分の標準体重を計算してそこから活動量をかけていただいて、摂取するカロリーそして炭水化物の量をね一度計算してほしいなと思うんですが、この食事療法が大切、そしてその次に2つ目に運動療法というのがあるというように教えていただきました。先生では運動療法はどのように行っていけばいいでしょうか。
はい、運動療法については、まあ、適度な運動を長く続けることが大事です。
はい、
軽く息が弾むような運動もしくは汗をじんわりかくような運動を、まあ、1回15分以上、
うん、
1週間に、まあ、3回以上行うと効果的です。
はい、
特に最近は高齢者の方の筋力低下による転倒や骨折などが話題となっていますが、
うん、
筋力維持のためにもレジスタンス運動と呼ばれるスクワットや腕立て伏せ、腹筋などの運動も推奨されています。
はい、
長く続けることが大切ですので、ご自身のできる範囲で体調に合わせて行っていってください。
うん、継続することが大切ということですね。
そうですね。
食事療法、運動療法とお尋ねしていきました。それは3本柱の最後ですね、薬物療法に関して教えてください。
はい、ここ最近ですね、まあ、糖尿病薬は目覚ましく進歩しておりまして、まあ、患者さんの病態に応じていろいろな薬の選択が可能となっています。
はい、
高齢の方などには低血糖を残しにくい薬を組み合わせることで、うん、安全で良好な血糖コントロールを目指すことができます。
はい、
また昔は糖尿病の注射薬というとインシュリンしかありませんでしたが、今では GLP-1 受容体作動薬といった新しい注射薬もあります。
うん、
内服薬と1日1回の注射薬あるいは週1回の注射薬を組み合わせるなど多彩な治療法が可能となっております。
うん、お薬もどんどんとまた進化をしていってるということなんですね。イメージなんですが、よくインスリンを一旦始めるとやめられなくなるっ ていうように聞くので、あーというね、なんかちょっと重たいイメージがあるんですが、そのあたりはいかがでしょうか。
そうですね、まあインシュリン治療っていうのは人それぞれ様々なタイミングで始めることになります。
はい、
1型糖尿病や、まあ、2型糖尿病でもインシュリン分泌が極めて少ないような患者さんや、まあ、肝臓や腎臓の病気で飲み薬が使用できない患者さん、飲み薬を3、4種類使用しているけれども血糖値がいい値にならない患者さん、
うん、
また血糖値が極めて高い患者さんや、ステロイドの薬を飲んでおられる患者さんなどに勧められます。
はい、
まあ、血糖値が高い状態が続いている場合に一時的にインシュリン注射を使うことでインシュリンを分泌している膵臓が休むことができ、また働き出してくれたり、飲み薬の効きが良くなって飲み薬に戻るケースも少なくありません。
はい、
注射を毎日自分でするというのは怖いし、うん、面倒だし難しそうと思われる方が多いかと思います。
はい、
しかし意外と打ってみると痛くなかった、怖くなかった、まあ、こんなものだったら早く始めてればよかったという声もよく聞きます。う
ん、なるほど。今治療法を3つタイプね、伺っていきましたけれども、先生、この糖尿病という病は治るものですか。
まあ、現在の医療では、まあ、糖尿病というのは完全に治すことは困難です。まあ、糖尿病治療の目標は治すということではなく、まあ、血糖値を良くして上手に付き合っていくということです。
はい、
まあ、もちろん糖尿病の初期であれば食事や運動療法をしっかり行うことでお薬を使うことなく血糖値を正常に保てることもあります。
うん、
しかしそこで治ったと思い元の生活習慣に戻りますと再び血糖値が上がって知らない間にまた糖尿病が進行していたということになりかねません。
はい、
そうならないように定期的な検査を受けることが大切です。
うん、
適切な治療を継続して良好な血糖コントロールを維持することで、
うん、
合併症の発症や進行を防ぎ糖尿病でない人と同じように生活することができます。
うん、
糖尿病と上手に付き合っていくことが大切と思います。
はい、今日はですね、正しく向き合えば怖くない糖尿病ということで、まあ、本当に上手に付き合っていくのが大切ということがよくわかるお話をしていただいたんですが、郷谷先生、最後になりますがリスナーの皆さんに一言お願いいたします。
はい、検診などで血糖値が高いと言われたけれども特にしんどいこともないし何も症状がないので大丈夫だと思っている方がおられるかもしれませんが、まあ、糖尿病は気づかないうちに全身に様々な合併症を引き起こします。でも早期からきっちりコントロールすれば合併症の進行を予防することができます。血糖値が高いと言われた方は放っておかずに必ず医療機関を受診してください。また西宮市立中央病院では糖尿病教室を定期的に開催しております。日程や内容については当院の医師課またはホームページでご案内しておりますので、どなたでも無料で参加できますのでお気軽にご参加ください。
はい、西宮市立中央病院では糖尿病教室開催しております。ぜひ西宮市立中央病院でホームページ検索をしていただいて、無料で参加できるということですからスケジュール合わせてぜひご参加いただきたいと思います。今日は正しく向き合えば怖くない糖尿病、こちらのお話を西宮市立中央病院糖尿病センター部長、糖尿病内分泌内科部長であります郷谷佳代子先生にお話伺っていきました。先生、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
中央病院のワンポイントセミナー、お問い合わせは西宮市立中央病院まで、0798-64-1515 です。この番組は西宮市の提供でお届けしました。